こんばんは。
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 最近の私のドラクエ事情なんですけども。
はい。
先日メインアカにいるですね、僕のメインのサブキャラを、まあ、ミクちゃんって言うんですけども、この子は、チームドアラジにもいる子なんですけども、うんうん、あれをですね、ニアカの方に、キャラ引っ越したんですよ。
まず、サブアカウントの方にね。
そうです。はあはあ、うん、で、引っ越し作業今回初めてだったんですけども、うん、まあ無事完了しまして、うん、まあ3000円かかったんですけども、うん、まあ無事完了しました、うん。で、これでですね、やっと夢見たメインキャラ同士でパーティーを組んでですね、今、PC とスイッチでプレイをしておるんですよ。うん、まあ完全にニアカ復帰したんですよね。
うん、
で、まあなぜこのように燃えているかと言いますとですね、うん、久々このマジ金作中なんですよ。
何まさかマイタウンを
その前にですね、僕が今連れてるプスゴン、ついてくるのプスゴンをですね、はい、嫁が見て、うん、まあ、これ何欲しいっていう言い始めましてですね、
はい、
でその時ツールの福引き中だったんで、
はい、
まあ引きまくったんですけども、やっぱり2体目当たらなかったんですよ。
は
あ
はあ、
で期間も過ぎて、もうバザーで購入するしかなくなりまして。
うん、
で、まあ普段のですね、リアルマネーにはもう何も買ってあげてないのでですね、ここで恩着せがましく買ってやろうかと思いまして、現在頑張っています。
プスゴンついてくの。
そうです、そうです。で、現在ですね、
うん、
140万ゴールドなんですよ。
はい。
まあ、買えない値段ではないんですけども、
うん、
先のことを考えると、ちょっともうちょっと余裕を持って買った方がいいかなと思いまして。
ねえ、アジさん、えらい突っ込みどころがいっぱいあるような気がします。
そうですね。
なんかいい金策ありますか？さっと
集めるの。いや、ちなみに今何やってるんですか、金策は。
金策ですか、うん、日課と、あれ、キラキラ、ちょこちょこっとやって。
うん、
あと敵倒すぐらいですね。バザーじゃなくて、あれ、職人はやってないですね。
まあ、職人も稼げるようになるまで暇かかるしね。
そうなんですね。
だって、以前よりはなんかすごく稼ぎやすくなってるんで、
うん、
そのニアカの2倍になったら、すごく自分の中ではすっげえ効率いいなと思ってやっとるんですけどね。
だから他のサブキャラにも討伐やらしたらいいんちゃいます。
ああ、そうですね。
うん。結構な稼ぎですよ、それだけで。
たまりますね。
うん。
うん。あれはいいです。もう、今までなんでやらなかったかなっていう感じで、ちょっと後悔したんですけども。
うん。だあんまり育てないキャラやったら、
ええ、
メインのピッチカートと育てないキャラで、そのミクの方とまた育てないキャラっていう感じで2回やればいいんです。
そして集めた金額をこう集計させるわけですね。
うん。
そうそう。
ああ、これ楽しいですわ。なんか久々やってたらですね。
俺ならあれだな、バトル好きでしょ、ピシさん。
はいはいはいはい。
オーブ金作にするけどな。
あ、そっかそっかそっか。
2キャラいる
んだけど。オーブもタコになってますからね、なんか前以前に比べて。
オーブのおすすめはね、メインで何かやってるときにね、
ええ、
サブにサポ借りさして、うん、放り込むんですよ。
え、はいはいはい、
勝手に買ってくれますんで。
はいはいはい。ああ、そうかそうですよね。
うん。それを、ずっと
手が空いたときに、
手が空いたときに、動かして次のオーブ取りに行かしてっていうのをずっと繰り返す。うん、
さすがにやかのプロですね。
メインが何かやってる間にやらすっていう。
まあ、香水は結構あるんで、
うん、
あ、その方法がありましたね。
うん。
ありがとうございます。
なんですかね、キラキラマラソンは確かに確実ではあると思うんですけど、ね、
うん、
中でその高値で売れるものを拾える確率ってなるとまたちょっと違ってくるじゃないですか。
うん、
当然外れって言ったらおかしいですけど、二足三門的なものもやっぱ、数多く存在するわけで、うん、
あれやってたらですね、二人乗りのドルボードが欲しくなっちゃうんですね。
キラマラはそうですよね。
うん、
それもまた買わなかんね。うん、
リアルの方が減ってきますからね。
ねえ、あの、まあ、やっぱ、自動的に溜まるものなんてないんです。それ。
まあ、このコツコツが、まあ、好きは好きなんですよね。
ならば。
で、まあ、一応、嫁もですね、このプスゴンが手に入ったら、復帰するって言うとるんですよ。まあ、あの、ついてくん自体に興味がない方も多いと思うんですけども、うん、まあ、このついてくん一つで復帰するいう人もおるんやなと思いまして。
ああ、ね。
いや、その、貯めてからじゃなくて、
うん、
今あるならとりあえず買って、これから使う分を貯めたらいいじゃないですか。
もう余裕がないとちょっと心配なんですよ。
何か買う予定あるんですか、他に。
いや、欲しいと思った時にないと僕はちょっと性格的に貯めとかんと嫌なタイプなんですよ。
いや、同じことだと思うけどね。
うん、もうちょっと下がらんかなと思ったりです
ね。ああ、それはあるかもしれないね。
うんうん、まあ、相場のことだからね。
お二人はあれは刺さらんかったですか、プスゴンは。
そもそもついてくん出さないもん、これ。
うん。やらないですね。
いや、ずいぶんね、ついてくんは種類も増えたんで、いや、望ましい状況にはなったと思うんですよ。
そう、僕も鶏とか猫は刺さらんかったんですけど、今回のプスゴンはすごく僕も魅力的だなと思って、
俺
ジャム使って分回しました、
ね。ジャム
ジャム
ジェムジェムジェム
何年経っても変わらへんな。本当に。あれですよ。ヨッチ族ですら俺、刺さってないですからね。
ああ。そうですね。うん、
なんか、恐竜にクリスタスが刺さってるやつがあるじゃないですか。
ひどい表現だな、おい。
いや、あれ、すごく僕、かわいそうに見えてしまうんですよね。痛そうっていう感じで。
刺さってるんじゃないですよ。あれは生えてると見たことない。
僕、刺さってる風に見えてしまったんで。
暴言も甚だしいな、本当に。
で、まあ、あともう一個言うと、ミシアの衣装買いましたわ。
ミシア？
うん。ええ。あれ、謎の服装備で、
うん、
髪型変更なんですよ。
知ってますよ、そんなの。
ドアラジで
言うてる。
でも、うん、でもおかしいな話ですよね、ほんと。
どれも言うてますって。
で、まあ、服装備だから、僕アイコンには反映されないと思ったんですよ。
うん、
でも、あれきっちり反映されてましたね。
されるでしょ、それも。
だ頭装備がされるから。
いや、でも服装備ですから、あれは髪型とか頭が反映されるのかなと思ってたんです、うん、アイコンのところが。
今、装備反映するじゃないですか。
だから、体上と頭が一体型なんです、あれは。
はいはいはい。
パラディンチェインってわかりますよね。
ええ。
あれと同じ形です。
あ、そうっすか。僕、ちょっとそれ気づかなかったんで、どうかな思って、ちょっとドキドキしながら買ったんですけども、まあ、これ反映されてよかったな思って。まあ、ただ、それだったら単純に僕、髪型とか服装、頭装備で良かったかなと思うんですけど。
それもドアラジで言うてます。
言いましたね。
飲むで筆頭サブパーソナリティ。
まあでもこれに合わせてですね、僕ドエラをいじりまして、うん、今準備万端でストーリーに読んでおりますんで、
うん、
もうそろそろ、行きましたよっていう話ができると思いますんで。
何がですか ?4.5 までってこと？
なんだ、もうちょっと待ってください。駆け抜けますんで、もう着々と準備はできておりますんで。
わかりました。
皆さんとその辺の話をできる日がですね、もう近いと思いますんで、よろしくお願いします。
いや、もうみんな終わってますから、その
話。もう 4.5 後期やー言ってるので、ね、はい。
あと、それと久々ですね、やっぱり、チームドアラジのメンバーとですね、
うん。
まあ、久々に今、初めてぐらいのコミュニケーションも取ってるわけなんですよ。
うん。はい。
インをすることなかったもんですね、あっち側で。
はい。
うん。
すごく新鮮で、楽しんでますよ。
兄さんの、あそこの、なんですか、レンダーヒルズのルーラストーン持ってるんでしょうね、あなた。
あ、持ってます。
あ、ならよかったですけど。チムメンがね、やっぱ、希少価値のものに合うみたいな部分があるので、必ず、インしたらお邪魔するようにしてくださいね。
今僕インしたらびっくりされてますからね。インしてるって、よく来ますから、ね、
いや、うん、お願いします。
毎日しとるわっていう話。
そして、ドアラジであまりそういうことを、ね、大々的に言わないようにしてください。本当に。
はい。じゃこれが 4.4 を頑張っていきますんで、よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスのドアチャックレディオ第236回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとピッチカートミルクと兄がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイは今回どこかに置いておいて、ドルアメたちをキーセッションにアストルティア殿のみならず全国のドラクエ10プレイヤーと世界中のゲームファンにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。あずめまして、お二人こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい、レギュラーメンバーですよ。
はいはいはい。
で今日はですね、何を喋ろうかなと思っておりますが、まあ予告通りですよ。今日は、月一別ゲー企画ということで、今日はね、E3 の話をしたいと思います。
はい。
まあね、やっぱ、年一回のゲームの祭典の皮切りのイベントでございますので、ね、こちらの方の、なんだっけ、エレクトリックエンターテイメント
エキスポ。
で、略して E3 ですね。これアメリカの方で行われた、世界最大のゲーム見本市ということで、行われました。まあ、気になるニュース、ね、いうこともいろいろありますので、まず、お届けしたいと思いますので、今日はお二人よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、ドアゲーのコーナーでございます。はい、ドアチャッカレディオゲームコーナー、ドアゲーのコーナーは、ドアラジとイヤサガの提供でお送りします。ということで。はい、はい。どっかで聞いたようなオープニングと、おそらく曲もかけさせてもらってると思いますが。しかも、まあ、勝手にイヤサガの名前使いましたが、お二人ということでよろしくお願いしますね、本当にね。
はい。
はい。どうすか、なんかこう、気になるニュースはいっぱい見たと思うんですけど。
はいはいはい。
うん、ゲームサイト、うん、動画、様々だと思いますかね。うん、俺の G3 はこいつから始まりましたよ。
はい。
はい。小島秀夫監督、秀夫プロダクションちゃうわ。小島プロダクション、制作のですね。デスストランディング。
まあ、そうでしょうね。
まあ、今回、何ですか、うん、ソニーが、当初から E3 に今年出ないということで、うん、があったもんですから、まあ、先駆けて、まあ、他にもそのソニーの PS ブランドで、出す作品はたくさんあるものの、まあ、それぞれの、デベロッパー、ね、パブリッシャーの方からの主導で、情報が出てきてる、その第一発目が、小島秀夫監督の作品でございましたよ。ピッチさんは何やろうと思ってるの？
ああ、もちろんですよ。
アニさん PS もお持ちでないですけど、ムービーなんか見られたんですか？
うん、見ました。
感触ってどんなんでした？
なんか、まあ、今回いろいろ見た PV、大体そうなんですけど、うん、最近のゲームって、うん、ムービーなのかゲーム画面なのかが分からんぐらい全部綺麗なんですよね。
そうですね。
うん。だから、これどこをどう操作してんねんなんていうのがよく分からんかった。それぐらい綺麗でしたね。
アニさんがムービーじゃもう撮るところがもう、プレイ画面かもしれないですからね。
そうですね。うん。まあ、僕には難しそうなゲームだなと思います。
でも前も言ってましたけど、メタルギアはちょっとやらんといけないかなっておっしゃってたじゃないですか。
うん。
うん。で、その流れでこのデスストランディングに行き着くまでは多分相当長そうですよね。
メタルギアでよく言われるのが映画みたいな感じやと。そのストーリーがすごくしっかりしてて。うん。で、今回そのトレーラー見た感じでも、その、ほんまにストーリーがものすごく練り込まれてるなっていう印象ですね。
で、まあね、まずね、なんかその、なんか運び屋みたいな、
うん、
話っていうのが、まあ、もう半年ほど前からそんな話ですよってのが出てきたんですけど、ぶっちゃけ今、兄さんの感想の通りで、実はね、いまだに何するゲームか分かんないんですよ。
そうです、隠れる方でもないですし、戦う方もメインじゃないし、ちょっとまだよう分からんですよね。
うん。まあ、代わりにですよ、うん、その、なんですか、やっぱ、もう何、コナミとか、 メタルギアとか、まあ、メタルギアのシリーズとか、そういったものの、いわゆるある種の、ね、呪いというか呪縛というか、うん、なんかそれから解き放たれたような、なんか小島秀夫監督の最新作っていう、この、には、やっぱワクワクせざるを得ませんよ、俺は。
うん。
ああ。で、この間のオープニングで喋ったように、テレビを買った勢いでですね、
うん、
非常にこう PS4 にこう興味持ってるんですよね、今俺。
そうですね、まさかこの発売日が出ると思いませんでしたからね。
ああ、11月なんですって。
うん。
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 まあでね、ギャラが高そうです、もう見てても。俳優バリバリ出てたじゃないですか。
うん、ねえ。
うん。
ウォーキングデッドの人出てましたね。
そうです、そうです、そうです。
うん。あの人僕めっちゃ好きですよ。
なるほど。声優、主人公のサム役をですね、津田健次郎さんってやってるんですけど、その人、結局ウォーキングデッドからそのままの引き継ぎっていう形で。
うん、はいはい。
らしいんですよ。
うん、
その他もう、小島プロダクションの常連の大塚秀夫さんとか、
うん、
カルタイシューこと、井上きっこ17歳とか、うんうん、まあ、水木奈々さんとかね、もう、まあ、面々がもう揃いですわ。いうことで。
その辺の不安はもうないですよね。
ですよ。
だからもう、ちょっと怖そうな感じですよね。
そうですね。
うん。怖かったですね。
うん。
うん。
で、運び屋で、ほんまね、ランドセルみたいなのずっと背負っていくんですよ、あれ。
うん。おかしげな、赤ちゃんの何か、抱っこしてるようなやつ、
うん、
うん。
とかなんか、セイントクロス入れとるような箱をずっと背負っていくじゃないですか。
うん。
あれからなんかいろんなもん出してから、
そうですね。はしご
サバイバル
かけたりね。なんかしてましたよね。うん、
サバイバル系に見えつつ、なんか未来的な装置もなんかあったりして。
やっぱ地形がかなり複雑ですから、オープンワールドなんでしょうね、あれね。
まあ、どうでしょうね。
うん。なんか、アクション的にはなんか避けてる感じはしましたよね。
そうですね。なんか、そんなに反撃のシーンも多分あるんでしょうけど、どちらかというと、こう、隠密で動く、まあ、ステルスアクションの要素と、まあ、見つかった場合逃げるっていうことをかなりメインに。
でそれを見たら、その5にちょっと雰囲気似てるなって思ってしまったんですけど、ね、
うん
うん、
ただもう完全に人ではなく異形のものでしたから、
うん、
どんなゲームになるのか、うん、
うん、なんかつなぐっていうのがキーワードみたいですよね。
そうみたいですね。
うん、
うん、最初にキーワードが出た時、はい、何言ってるのか分かんなかったんですよ。紐がどうたらとか、小島監督言うこの人何言うてんのかなと。
うん。
うん。
でも、ああいうの見せ方うまいですよね、やっぱ毎回。
そうですね。で、まあ、実際、あれですよ。メタルギアの時は、それはそれで、ほら、今まで出てきたキャラクターがどうだとか、オセロとか、年取ってるとかっていう話から、こう想像してったもんですけど、今回全くゼロなんで、そもそもこれどういうもんかね、みたいなところを考えながら、この時期が一番楽しいのかもしれない。
だったら、アニさん入りやすいんじゃないですか。
まあ、プレス4があればね。
いや、
ここ。PC がありますよ、アニさん。
ああ、そっか。PC でできるのか。
アニさんの PC だったら自分いけると思いますよ。
ああ、なるほど、なるほど。ああ、それだったらちょっと興味さらに出てきましたね。
うん。
やってみようかな、ほんまに。うん。
まあ、11月までまだまだありますしね。で、私、うん、ちなみにだからね、そこで気になってんのが、実はその、PS5?
はい。出ましたね。
うん、デスストランディングのにはもう実はすでになってるらしいんですけど、どうも PS4 と PS5 を、どっちも使えるよみたいな仕様で出せるみたいな話も出てくるんですよ。
うん、
なので、うん、この E3、まあ、ちょっと多分この後、もう一月ほどぐらいかな。の間になんかのなんかソニーのアナウンスがあって PS5 っていう話が多分出てくると思うんですよ。
うん。
うん、少なくともなんか PS4 は、下方互換、
はい、はい。
後方互換ですけど。に関しては、なんかほぼ、決定事項みたいなんで。
うん、そうです。 5でプレイス4ができることですね。
そうそう。
ああ、それも確定です
ね。なので、
そうなん
ですね。そうそう。はい、なので、それは実は早く出してほしいなと。
うん。
うん。うん、うちの、
1から3はまだ確定ではないですか？
ね、噂ではされてるんですけどね。1から3もカバーするみたいな話も聞こえてきてはいるんですけど。う
ん、それ、まだ噂のレベルですね。うん。
そこまでやってくれたらようやく僕はソニー機に手を出すかもしれない。
そこよね、そこ。
うん、
俺も PS4 を打って出せないのはそこなんですよね。
あの3で結構その全部網羅させて、まああの値段も値段の件もあったんですけども、うん、あれちょっと失敗しちゃったところもあるんで。
うん、慎重なんですね。それだったら なくて安い方がいい、売りやすい方がいいっていう判断なんでしょ。
うんうん、そうですね。それかも別々にそのプレス5だけとそのデリシャス版みたいな形で値段高くてもいいんで全部網羅してるやつに分けた方がいいと思うんですかね。
わからんけどな、はい、うん、はい。まあそんなこんなでソニーの動向はちょっと見守りながらのデスストランディングの話でしたよ。
そうですね、
はい。
それのデスストランディング仕様のプレステが出たりしますか？
関係ないです。5だったら5です。俺、うん、そうやって PS3 はちょっと騙し騙し使ってた影響で買い替えもしなかったので。
はい、
なので、あまりそこにはこだわらないで。うん、はい。そんなこんなで、じゃあ E3 の話に移っていきましょうかね。はい、
うん。
ね、順番からすると、何でしたっけ？まず、マイクロソフト。
はいはい
はい、の Xbox からのカンファレンススタートだったようですね。
うん、
ただ、ほとんどの場合、結構なんですか、いろんな、そのまま PS4 で出すとか、Steam で PC 版も出るとか、うん、そういった方向とともにこう発表していることがほとんどなので、
うん、
なのですが、
まあ、でかいんで言うと、まあ、最新機種のスカーレット。の発表がありつつ、また発売日も、
うん、
来年の秋だったかな、うん、っていう形でもうそこまで言ってますんで。
来年の秋。
はい。
どんなになるんですか、マイクロソフトの Xbox の、なんですか、その、うん、新機種みたいなイメージでいいんでしょ。
そうですね。もう、ゲーム機特化。思想はプレステ4とも、プレステと同じ形で、うん、アクセスであるとか、ロードをもう早くする。
うん。
で、その分のパフォーマンスをアップして、あと、あれですね、新型の SSD を入れて、もうそれで爆速にするような形ですね。
うん、
でもいらんことはせずにゲーム機として特化させるという形で、思想としてはプレステ4、プレステと本当に一緒です、考え方は。というのも、チップというか、なんか頭の作っとるものが、プレステ5も、この新型スカーレットも同じらしいんですよ。
へぇ。
で、それでマイクロソフトカスタマイズとソニーカスタマイズとして出るみたいなんで、根はなんか繋がってるらしいんですよね。
ね、
だから ほぼほぼですね、同じようなものが出るんじゃないかっていう話になってますね。
こう言ってはなんだかさ、大変失礼な話だな。もう、ソニーの思想とまたちょっと違うんでね。
うん、
PC っていういろいろ手段があるからこそですけど、まあ、なかなか日本市場で Xbox がっていうのもまたちょっと違うじゃないですか。
まあ、さっぱりですよね。
うん、
で、なんか、この前にちょっと発表されたんですけど、ステイリアでしたっけ？あれに立ち向かうために、マイクロソフトとソニーがちょっとクラウド関係で手を結んだじゃないですか。
ああ、Google のやつね。
そうです。
うん、
その絡みもあるんで、なんかこう、睡眠下ではちょっと仲良くなるんじゃないかっていう感じなんですけどね。だから次の戦うステージはもうクラウドみたいな形の考え方もあるかもしれないですね。
なるほどね。まあ、うん、唯一今回の E3 でハードの発表があったのはこんなもん。
そうなんですね。
うん。あとね、その Google のスタディアですか？
はい。
これも気になってたんですけど、なんか、うん、俺の思ってたのとちょっと違うな。
な、というのは？
多分、一本一本これソフト買わんといかんのでしょ？
いや。待ってたよ。販売形式で月額とかで、 全部が全部なかったような気がするんですかね。
でも結局最新作のやつやるには多分買わんといかんでしょ。
うん、
それだとあんまりこう興味ないな俺。
で出たラインナップもちょっと古いめのソフトばっかりだった
。そうでしょ、うん、そして、ね、なおさらですけど日本はサービス外なんですよね。まずは
外ですね。
あ、こいつはね多分ね俺あれですよ、通信環境だと思うんですよ俺。多分あのいわゆる携帯会社があの 5G 回線のを完全にあのスタートしないと多分これは流行らないと思うんです日本でも。いつでもどこでもができるようにならないとこのゲームハードに多分覇権が訪れることはないと思うんですよ俺は。
なんかいつの間にかこう蝕まれてる可能性もあるかもしれないですけどね。
でそうなったら Google のもつぼなんでしょうけど。はい、うん、はい、
あの先に世界でこう試してあのプレイ体験みたいなのしてそれがフラッシュアップされて日本であの出てくれたらいいんですけどね。
うん、まあまあ、うん、あの充実のラインナップで日本上陸してほしいもんですわ。はい、うん、はい、あとは大きなニュースで興味あるとこは兄さんこれあたりは、
うん、
これまた任天堂機ではちょっとないんですけど FF7。
ああはいはいはい、まあ相当話題になってますからね。
うん、
うん、興味はありますよ。ただね、
うん、
あのトレーラー見る限りは、
うん、
アクションゲームに見えるんですけど、ね、
もうコマンドじゃないらしいですよ。
うん、まあ一応コマンド疑似コマンドバトル的にはできるらしいけど、ただ単にスピード遅くしてるだけの話で、だから僕の思ってる FF7 ではないなと。うん、
あと名前はあれやっぱりリメイクって確定なんですかね。
そうみたいですよこれ。
わ
あ、やっぱ石さんもそう思う。
別僕ちょっとかっこ、あんさん、ああ健太さん言ってましたよねリメイクって、
うん、リメイクはねえだろうって言ったら本当にリメイクだったいう話。
うん、まあ分かりやすく売るためにはそうなんかもしれんけど、どうやろう、すごくみんな期待してるのがちょっと不思議で、
うん、
全然ゲーム性違うやんと思って。
そうなんですね。
うん、
これ本当に何この あの感じだと何人の振りあの RPG 完全な RPG とかもしくはかつての FF7 をイメージしていったプレイヤーにはちょっとひょっとしたら震えにかける感じにもなる。これ
あのだけキングダムハーツみたいな戦闘らしいですよね。
うん、
うん、アクションの完全に。
あともう一個気になるのは、うん、これ第一報聞こえたのってひょっとして10年ぐらい前、そんなに前なわけない。
噂はで正式に言ったのは 4,5 年ぐらい前じゃないですか。まあ、それも E3 かどっかで。
それこそ、だって、あれでしょ、あの、ないです。スクエニのリメイク作品の最後の砦だって言われるじゃないですか。
うん。
あと、この弾がなくなったらどうすんねんとか、つらい言われるぐらいで、なんですけど、これね、どうも、あの、これ確定らしいですけど、これ、前編なんだか、3分の1なんだからしいじゃないですか。
ああそうですね、分割でいきますから、ね、
ぶっちゃけあのネタバレとか別にいいと思うんですけど俺は、あの、公開されてるミッドガルって、
うん、
これどこのことなんですか。ピーさんとアニさん、
あの最初の街というか、
え、
最初の街でそのミッドガルを脱出してからまた世界が広がるんですけども、
うん、
その最初の街の脱出するまで、
え、あの割合でいくと半分もいかないへんと
4分の1だね。3分の1で言い過ぎかな。4分の1ぐらいだと思うんですね。
うん。まあでも、街で言うと、ミッドガルの占める割合はでかいですけどね。
結構広
い
です
ね。ああ、そうなんだね。
うん。うん、他の街はそれほど大したことがない。
ああ、そうなんだ。うん、なんだっけ、死んだカンパニーってあの、ビルみたいなとこ？
はいはいはい。
あれもは最後の方なんでしょ。
いや、あれもミッドガルにな
ってる。ああ、そうなのそれ。 あの、これ出すのにこんだけかかってるじゃないですか。
うん、
次、後編出んのいつなの？しかも今の話聞くと後編で済まないですよね、これ。
三部作。三部か四部は行く思うんですけどね。
まあどうなんでしょうね。どれぐらい売れるんか。まあ売れるのは売れるでしょうけどね。
1から2のスパンがまた長いようだったらテンションも下がりますし、うん、1の出来次第だったらもう2に関しても出てくるじゃないですか。
これ
怖いです、
あれですよね。並行してさ、ほんと1年後、まあ、1年いいさ、俺なんか3年待たせると長い気がしますよ。なんせですよ、これ PS4 で出すってるし、さっきの話から流れると、仮に PS5 が PS4 を互換するとしてですよ、ピッチさんみたいな人気持ち悪いでしょ。
そうですね。
こっち、あの、後編、あの、ボリューム2とボリューム3は PS5 で買って、これ PS4 で買うって気持ち悪いでしょ。
じゃあこの、最初の方がプレステ5用で出ますって、また出てきますからね。ちょっと綺麗になってみたいな感じ
で。やらしいな
ぁ。最後にはセットみたいな感じで、全部コンプリート版みたいな感じ
で。あのね、あの、まあ、やむを得ないんです。ただ、で、もう、こう、あの、なんですか、このハードの次世代機が聞こえてくるタイミングっていうのはなかなか難しいもんですよね。
僕としてはその、もう、ファイナルファンタジー7なんて、もう、ストーリーはもう完成されてるわけじゃないですか。うん、その辺はもう考えんでいいわけですから、うん、なぜこんなに時間かかるのかっていうのは、まあ、作ってない僕が言うのはあれなんですけど、不思議で仕方がないんですよね。
そっか。
一からそのストーリーを考えながらやるんだったら、時間かかると思うんですよ。うんうんうん、もう、できとるものに肉付けしていくわけですから、そんなにはかからんもん
だと僕は思うんですよ。まあまあ、うん、確かに根幹のね、システムの部分がもうできてるし、大体ゲームキャラクターみたいなものは作っておるから、あとは中身と背景との作り込みなんでしょうけどね。まあ、ちょっと、できるだけ早い目に、それこそ、これが発売するわけでしょ？その頃にはもうすでにもうね、次いつですわっていうことを言えるようなぐらいにやってほしいなと思いますよ、本当は。
それを考えると、テイルズ・オブ・シリーズのあの最新作。
うん。
あれめっちゃ綺麗じゃないですか。
うん、テイルズ俺やらないんで全く。
いや、あれも、その、ポンポンポンポン出るイメージあるじゃないですか。
はいはいはい。
やっぱスピードって大事じゃないですか、龍が如くと一緒で。
うん、そうね。
もちろんもあの作品によってその悪かったり良かったりがあると思うんですよ、うん、にしてもこの出すスピードはやっぱ速いんで、うん、それはファンは離れるんですよね。
それ大事よ、
うん、必ずこういうところに持ってきますからね、うん、テイルズは、
うん、
そこすごいと思いますよ。
うん、
う
ん
テイルズ・オブ・アライズですね。
なるほどね。
うん。
あとは、頭からちょっと追っかけてくる。兄さん映画よく見られるかもしれないですけど、スター・ウォーズは全く興味ない。
いやいや、映画は興味ありますよ。
スター・ウォーズ・ジェダイ・フォールン・オーダーというやつが一番最初に出たんですけど、
うんうん、
スター・ウォーズはね、ちょっと俺、全然見たことないんで。
あ、そうですか。
うん、
僕も、それなんで、ゲームも全然、その、気にして見たことがないんですけど。
まあ、僕は、うん、エピソード4から6、至上主義なんで、それ以降、7以降もあんまり僕には刺さってないんで。
なるほどね。
うん。
なんだ、まあ、
そんなに、
うん。なんだったら発表されたら、レゴスター・ウォーズやれみたいな感じですからね。ストーリーを追うなら。
うん。
あとは、
レゴで、あの、フォルツァ・ホザイズンも、あの、レゴとコラボってましたね。
うん、うん。
レースゲームなんですけど。
レゴと？
はい。運転手がレゴので作られとったり、なんかレゴで作ったものにぶつかってぶち壊したり、すごい楽しそうでしたよね。
何でもするな。う レゴは作りやすいって言ってましたからね。あのゲームはね。パーツ作って、それに基づいて、うん、要は、ポリゴンのあれを作ってやるみたいなもんらしいから。
うん。
うん、あと、Xbox の発表は全く、なんか俺、ピンとこないな。
まあでも、あの、ギアーズの最新作も例の、ボーダーランズの最新作も例の、まあね、発売日がなんか1週間以内になったんで、あの辺も激戦だなと思いながら。
世界のものっていうのはなかなかあれなんですよね。あとは
あのドラゴンボールが出るじゃないですか。
うん、ドラゴンボールね。
カカロット。何回見やっていう話ですけど、うん。今回格闘じゃなくてアクション RPG って言ってましたね。
うん、
だから完全にストーリーよっての楽しみには感じないです
ね。まあ、これつまりでも世界のショーで発表されたってことはもう、これがもう待たれたことなんでしょ、きっと。
うん、
割とね、実は最近ジャンプ作品は冷めた目で見てるんですよ。
お
なぜならジャンプヒーローズでしたっけが。
はいはいはい。
結構爆死しましたよね。
しましたね。
爆死する要素がなかったと思うんですけど。
そうですね。結構ジョゾンの方でも、なんか、ちょっとイメージが悪くなってきましたよね。ジャンプのゲームが。
まあ、ファミコンジャンプで始まった歴史を繰り返すんですかね。まあ、でも、どうすか。世界、あ、FF8 が出ますよ。はい、兄さん。
ああ、出ますね。
恥ずかしいですね。
え、何が？
この間まで、僕、これ、8だけが出てないってこう言ったばっかりで、これ出ますから。
完全になんか作り替えてたんでしょ、これ。リメイク言ってましたね。
あ、リメイクなんですか？
いや、リマスター、
ね。リマスターか。綺麗にしたやつ。
はい。
うん。
はい、
うん、だから、9とかと同じ感じでしょ。
そ
うです
ね。はい。うん、それで、公式チートみたいなのが入ったり、やりやすくなったりしたような感じですね。
だったら、やりたいなとは思いますけど。まあ、優先順位はそんなに高くない
。まあ、いうことで、世界発表に関しての、まあ、特に Xbox とかね、メインになっちゃうんで。UBI とかもね、驚くべき発表なかったぐらいですかね。
うん。Xbox ゲームパスってご存知です？
それなんですか？
あれもこれもクラウド系のサービスなんですけど、うん、月額払って、うん、ゲームが楽しめるんですよ。うんうん、で、これはプレイステーションプラスと違って最新ゲーム、発売日からも遊べたりできるんですよ。うん、マイクロソフトのゲームだったらですね、うんうん、でそれはやっぱり海外だけで日本はまた除外されたんですけどもで今度それの PC 版がまた発表されたんですよ、
はい、
これもまた日本は、度外視なんですけどね、うん、ただやっぱりほとんどクラウドの方に流れていくやっぱり流れは出てきてますね。
環境だよね。でもね、あとは、うん、
それだったら過去のゲームとかいろいろその360のゲームとかもできたりするんで、うんうん、
それクラウドっていうよりもダウンロードでしょ、う
ん、いや、ネットフリックスみたいな形でダウンロードじゃなくて向こうにつなげて、ね、やるタイプですね。
へえ、うん、あ、ほなそっちに行くんか。それでも通信量がまあまあ、うん、日本ではやっぱり早いんですよね。
そういう、うん、ちょっと話変わるんですけど、さっきのその何、はい、Google のスタディアっていうそのサービス、ちょっとまだ発表できないのは多分通信環境のせいでしょって俺言ってたじゃないですか。
うん。
アニさんとピッチさんって、その携帯の契約って、ほら、よくコマーシャルでやってるギガ放題とかやってるじゃないですか。
はいはい。
ああいうの入ってます？
僕25ギガですね。放題ではないですね。
アニさんは？
ポケット
僕は2ギガです。2ギガ使い切らないですよ、いつも。
ね、俺もですよ、実は。俺 Y モバイルなんで、うん、まさに格安ってことは、容量制限があってっていうことになってると思うけど。 束ねるのは50ギガ何に使うんかねと思うんですよ、いつも CM 見てて。でもそれって、はい、持ってない人が使ってるからなんですよね。その、家庭での Wi-Fi を引くのが当たり前だと思ってた我々だと思うんですけど、引かない人がいるってことですよね、これ。
と、まあ、家族で分け合うとかじゃないですか。
ああ、そういうのもあるのか。
うん。
なるほど。うん、ピッシさん25ギガ使うの？
足りないですね、いつも。
何に使うの？
足りないんで、ポケット Wi-Fi の、無制限を今考えとる感じですね。
それ何外でゲームするから？
いや、その、配達中にやっぱり音楽とかその YouTube とか聞いたりするんで、垂れ流しなんですよ。
ファンザとかね。
いや、それはいいですけど。
ここドアラジなんで。
あ、ごめんなさい。
あ、マジっすか。
それは、やっぱり眠気がやっぱ来るんで、どうしても何かこうしとかんと、やっぱり睡眠、やっぱ怖いんですよ、その眠気が来ること
自体が。あ、iPhone に1000曲以上入ってる言ってたじゃないですか。
それはそれでも聞くんですけど、うん、そればっかりだったら飽きるんですよ。
いや、選曲、ランダム選曲だったら別に。
いや、YouTube でそのゲームのそのこと話しとる番組とかいろいろあるじゃないですか。ああいうのを聞きながらするのも結構目が覚めるんで。
ソフトバンクやったら YouTube 見放題ですよ。
らしいですね。
うん。
その辺は今探しとるんですよ。だから僕はまだ仕事上仕方ないなという見解
を。仕事上仕方なくはない。
はい、だからいつもギリギリか足りないかってぐらいです
、ね、味を聞け、まあ、テレビ見ろとは言わないですけど
20だったんですけども20じゃもう足りないんで25に変えました、ね、
やっぱ世間にはそういう人もいるんだ、
うん、
そこをどうやってせ節約しようかと思ってるのにこうやってバカバカ使う人もやっぱいるんだね
、うん、昔は節約しましたけど、うん、できんことに気づいてる、
なるほどね。いや、でも、実際の話でも、その 5G っていうサービス始まったら、
うん、
そういうところもやっぱ見直していかないと、
うん、
もう本当にそれこそ青天井のように登ってくるんでしょ、これ多分。
うん、
で、うん、それこそクラウドゲーミングサービスなんですら、その、なんですか、例えば、動画だったら、下りじゃない、うん、下りでいいんですよね。下りだからいいんじゃないですか。
うん、
動画向こうからもらってくるだけですから、うん、でも、はい、ゲームってレスポンスがあるわけなんで、
そうですね、こっちとか
上りも必要でしょ、うん、ってことは、うん、もっともっとこれ容量噛むじゃないですか、
うん、
そうなった時にこうやっぱり定額制っていうのは当然ありきだと思うんですけど、うん、これ、うん、やっぱりこれの整備がされないとなかなかですよね。
まだいつでもどこ外ではっていうのは厳しいわけで、やっぱり家の中でのちゃんとした回線でしかまだ最初難しいんじゃないですかね。
あなたはそこまで使うてるのに古い考え方するね。
まあ日本の三大キャリアが多分しないと思うんですよね。定額制は昔あったんですけど、うん、儲からないんですよ。
はあ。
定額制にしてしまうとそっから値引き合戦に入る。
ああ、そうね、
うん、じゃなくて容量増やしましたっていうその高く売りたいっていう方にどうしても動くんですよね。
まして今その何端末の販売の仕方とかもいろいろ変わってきてるじゃないですか、うん、だからすごくこうなんていうの新規契約の取りにくい乗り換えですらなんかさせにくいみたいなような状況にもなってきてるんで、
うん、
あ確かにそれ、そういうところでのそのサービス合戦っていうのを、本当はしないと下がってもいかないし、使う人は使うからっていう方な方が本当はいいんですよ、ね。
うん。
うん。ですよね。でもまあ本当にこれゲームの業界についても、これ目は離せない状況だと思うんで、ちょっとこれ、うん、E3 からのちょっと脱線で話ですけど、まあそんなことですね。はい、
DJ ケンタロスのドアラジ。
肝心の任天堂の話をする前に一個だけ。
はい。
私気になってるのが、ドラキュラ大好きなんです。何度も言いますけど。で、 コナミ退社された五十嵐さんですね、伊賀さんがプロデュースする、ブラッドステインド、
うん、
こちらのリリースがもう実は2ヶ月ほど前になって、発売日も6月18日ってなったんですよ、
うん、
これ放送してる、このドアラジ放送してる頃には18日過ぎてるじゃないですか、うん、でも出てないんです。
あらら、何があったんですか。
このニュースはお二人とも知らないですよね。自分が気にしないゲームはあまりかあれかなと思うんですけど、
詳し
く、はい、うん、全然知らない。
これね、前なんですか、インディーゲーム会がやったときに、これゴーさんが勧めてくれた、このブラッドステインドの、うん、8ビット版のやつがあったっていう話を実は、されてるんですけども、実はその、はいはいはい、これね、コナミを退社して、こういう、いわゆるメトロイドバニアと呼ばれるね、横スクロールの探索型アクションゲームを作りたいっていう、その、まあ、世界からの声もあるし、伊賀さんも作りたいっていう思いがあって、今回その、退社して、プロジェクトを立ち上げた時点で、キックスターターでお金集めたんですよ。
うん。
で、一瞬で集まったんですよ、これ。
はいはい。
しかも最高の額まで。もちろん、
いい感じ
だ、うん、スタートをしたんですね。で、当初は、その、コンソール版として、まあ、PS4、PS3 も出た、予定してたのかな、わかんないけど。で、Xbox と。で、PS ビータなんていう話もあったんですけどね。PS ビータ、終了したっていうことも宣言されたので、PS ビータ版で当初予定してたものを全部、Nintendo Switch に切り替えますよ、と。ニンテンドースイッチに至っては PS ビータと Wii U 版を全部そちらに統合するって形で、引き受けた形でスイッチ版もっていうことになったんですけども、まあ、あとは Steam 版ですね、というような感じで開発をスタートして、ようやくここで完成して、実に海外で18日、スイッチ版は25日っていう発売日にしたんですが、なんとそこまで発表してて、日本の発売って決まってなかったんですって。
今もう決まったんです
か？やっと決まったんです。実は2、3日前に、
うん。
でも、今決まったって言ってるだけで、発売日が決まったって言ってないんですよ。で、それはね、それは別にしゃあないと思うんです。ただ今回、発売の方、今回その、いわゆる、キックスターターという集金システムで、いや、プロジェクトをスタートしたんでしょ？
ああ、そのお金払うとして折るわけですよね。うん。たくさん。
で、日本国内でやろうと思うならば、スチーム版の一手しかないんです。海外発売の、18日でプレイしようと思ったら、うん、日本のスチーム版を、スチームのストアで US 版を買うって言ったかな。
あ、日本版ではないです。
でもね、確かおまくになんですよ、これ。
ほうほうほう。
日本で多分できないんですよ。なので、正式なその日本版のリリースが待たれるっていう形なんですけど、その、何が言いたいかというと、その、キックスターターで集めたのに対して、ほら、いろんな、特典版がつくからもうちょっと出してってやつあるじゃないですか。
うん、うん。
5000円だったら、ソフト1本買っていただける形で、うん、で、このまま、ソフトのコードをお渡しします。もしくは製品版でお渡ししますっていうのが一つ、うん。で、限定版とかつくと、例えばブックレットとか C、うん、サウンドトラックとかがつくとかね、うん、
ありますね。
いう形なんですけど、そういう人もお待たせしちゃうわけですよ。
うん。
これ、ちょっとよろしくないんじゃないかと思うんですよ。
うん、
実際に怒ってる人おるんですか？
うん、そうみたい。いやいや、やっぱり、いや、出してくれることが大事だから、待ちますよっていう人が結構大半なんですけど、うん、うん、なんかね、俺別にそこにキックスターターにお腹割れ出してるわけでもないんですが、若干ちょっとそれはお粗末ですねって言いたいってことですよ、俺。
まあ、待ってない人は別にそうですけど、ちゃんと出した人に関しては、うんうん、そうですよ、そっちの方なんか、 サービスがあんまないと言いますか、
うん、
全然、うん、優先がない、なされてないような感じですね。
うん、あ実際、先ほどね、あのなんだっけ、あの8ビット版が出たっていうやつあったじゃないですか。
うん。
うん、で、それは、今だと PS4、スイッチ、なんと 3DS も、出てるんですけど、これ実はね、そのキックスターターされた方に対してのおまけなんですよ、これ。
うん。
なので、出された方に対しては、無料でダウンロードできるよ。まあ、お金出してるから、うん、無料とは言わないですけど、うん、コードはお送りしますよっていう、あ、これなかなか粋なことするんだなぁなんて思ってたんですけど、
うん、
なんか、ケチがついた日本のスタートになりかねないとも限らなくて嫌だなぁって思ってます。ただ、ゲームは面白そうです。
見ましたけども、ほんまドラキュラの感じですね、雰囲気
は。雰囲気もそうですし、まあ声優さんもかなりバリバリ使ってるみたいですね。
主人公のキャラクターもいい感じですね、うん、綺麗な感じ。
そうそうそうそうそう。
ああ。この人あれですね、マルチナの声してる人ですね。
あ、そうなのかなこれ。
マルチナの、ドゥアクレイユーブンの。う
ん、ああ、星水亜美さんですか。
うん。
おお。
が、主人公のミリアムっていうのを声してるみたいですね。
それはちょっといいですね。
うん。
いいとこ選んです。
うん。
絵は、
まあ、ゲームは期待って感じ
ですね。でしょ面白そうでしょ、うん、これ。なんか、なんかキャラクターの成長要素とか、すでにもうなんかダウンロードで、追加キャラクターみたいなのも発表されてるらしくて。
うん、画面がオールドと新しいとあれ切り替えできる
んですか？あ、違う。あれはね、違うんですよ。何ヶ月か前に、新しいののグラフィックに変えましたっていう。
あ、変わった。ああ、風になりました
よ。そうそう。前のやつは、あれでもすごく綺麗だったんですけど。
そうです、雰囲気が、
ね。もうちょっと、いや、もうちょっと綺麗になるんちゃうのつって手入れたらしいです。そうやって、キックスターターがうまく働いてるんですよ。
うん。
うん。なのに、ちょっと、その、発売に向かって、ちょっとうまくこぎつけられなかったのだけは、ちょっと残念かなと思って。うん、今後ともこういうキックスターターみたいな話も出てくると思うし、実際、ニュース出ましたけど、なんと、シェンムー3ってそれでしょ、確か。
キックスタートでうまくいった感じとうまくいってないのがなんかよう出ますね。
そうそうそうそう。
難しいんですよね。
プロジェクトこしゃったみたいな話も聞こえてこないこともないしね。
うん。
うん、やっぱうまいことこのシステムって使われた方がいいかなと思いますね。
うん。
いや、ちょっと形変わるんですけど、俺の好きだったね、あれみたいなもんじゃないですか。何でしたっけ。マネーの虎みたいな話じゃないですか。古いな、おい。うん。
うん、まあ、キックスターターとか、クラウドファンディングが悪いんじゃなくて、うん、お金を集めた後、どう開発するか
でしょ。そうですよ。
うん。だから金は間違いなく集まってるわけやから、うん、うん、ちゃんと約束通り、出した人に対してお届けしないとっていう形です。
そうですね。
はい。うん、
まあ、そんなこんなで、これはちょっと、追って情報をやってみますよ。私も期待してますよ、本当に。伊賀さん、ぜひ早くお願いします、本当に。
ドワラジ
ー。はい、最後。というか、こちらにボリュームを割きたかったんですけど、本当は。はい。任天堂の大発表でございましたよ。やはり主役は任天堂かと。
うん、まあそうですね。
ね。まずは、スマッシュブラザーズからムービーがスタートしましたので、ここから行きましょうか。
はい、
はい。まずは、前回ドアラジでも喋りましたが、
うん、
追加キャラクター、ダウンロードコンテンツの第2弾として、ドラゴンクエストから、
うん、
勇者の登場ということで、
うん、
これも何度かちょっとムービーも見ましたし、いや、さすがですよ。
そう。11のその勇者は、大体こう想像できとったんですけど、
うん、
まさかその他の勇者が出てくるとは思いませんでしたね。
うん。よく、言われるのが、これ、勇者じゃねえのがいるじゃねえか、みたいなのがね、ドラケ、もう11作品もあると言われるんですけど、
う
かなりこだわって、実に勇者と呼ばれる4人がプレイヤーキャラクターだって言われてますね。
うん、
色替えでチェンジでしたよね。
色替えでそれっぽくするみたいなね。
あ、うん、基本ベースはやっぱり、11の主人公の勇者の
11、3、4、8、
はいはい、
うん、の、 あの姿形には変われるよってことね、うんうん、
だからフォルムは変わるけど操作は一緒、
一緒一緒、ところが、うん、使う呪文の種類とかが、うん、その姿に変わるよって変わるってわけですよ、これ。
じゃ多少は別キャラ扱いですね。
そうそうそうそう。
うん、
でも他、うん、スマブラってそんなキャラクターいました？完全に違うとかって。色変えたぐらいで変わるみたいな。
いやー、なさそうな。うん、
ジョーカーだったら、あの制服バージョンにちゃんと姿が変わるんですけど、うん、技とかは一緒なんで。うん、見た目が違うん
ですよね。ベヨネッタも1と2 の、 あの単発のショートのベヨネッタにはなりますけど、技が変わったりしませんからね。 なかなか凝って作ってますよこれ。
入りようが違いますね。
うん、
うん、なんか他 の、 あの主人公も勇者も出てきて、なんかみんなでいいみたいなことします
よ。あれは多分あの最後の切り札ですか？
うん、あのサーマットで、ね、
うん、
それで一応は出てくるってことなのかな、
うんうん。我らが X 君もいましたよ。
そう、セブンの勇者もいましたし、あ、勇者言っちゃいけんな。セブンと主人公もいましたし。
うん。うん、
だからこれはすごい気合い入ってる感じでしたね。うん、
そうですね、コマンド出して戦うっていうのは、ね、不利なのか有利なのか分からん。
でも、ドラクエらしさっていう意味ではね、あれは嬉しいですよね。
そうですね。
あの、場外飛ばされたまでルーラーっしょ？
してましたね。
ああ、そうね、そう、飛ばされた時に、飛んでくるのはルーラーで。
うまい使い方やな、思ったんですけど、うん。
で、前回の言いましたけど、キャラクターと同時にステージと、それから、BGM が追加されるので、
うん、
ステージはまあ1ステージなんで、あそこの天空の祭壇っていうところなんですけど、うん、なんかスライムとかヨッチ族とかも出てくるような、もうすでになってますが、他にも、動物の森ステージのことを思うと、いろんなキャラクターが出るんだろうなっていうのは想像できますしね。うん、で、あとは曲ですよね。杉山先生の曲が、何曲多分入れられるんだろうっていうところはかなり気になる。
そうですね。またなるべくペルソナの時も結構曲入っとったんですよ。びっくりするぐらい。
ああ。
うん。6曲ぐらい入っとったんじゃないかな。
うん。
だから相当また入れとんじゃないですかね。
うん。
うん。
で、まあ、スマブラの流れでもう一個いきますね。はい。もう一曲キャラクターが、バンジョー&カズーイということで。は
い、おー、出ました。
これやりました、ちなみに。
誰が待っとったんですかね。
いや、まあ、海外では人気あるんでしょ
う
ね。
任天堂64。
アリさんやりました ?64。
いやいや、やってないです
ね。出てるのは知ってました？
あ、もちろん知ってました。
さすが。
うん、
名前はなんかちょくちょく聞いてましたけどね。
うん。
なんかね。
僕のイメージではクラッシュバンディクとか、あの辺のイメージなんです
よ。うわ、先に言われても。実際、あれじゃ、実はこのキャラクターっていうのが、うん、すごくバタ臭い種類です。失礼だな、俺も。なんていうか、アメリカっぽいじゃないですか。実際にその、なんですか、レアっていう会社で、任天堂の子会社ですよね。レア社で作ったキャラクターらしいので、実に、64で登場以来、実は、64、スマブラ X、Wii 版になんで出ないのって言われてたらしいんですけど、当時の任天堂マガジンでインタビューされて、はっきりと言われてるんです、うん、このレア社の版権物件なんですって、これ。 って、なもんで、その、それをクリアするのが、実は、実にこれだけかかったって言うんですよ。時間が。
あれ、でも、ドンキーって、レア車じゃなかったですか？
ドンキー、うん、そうなんでしょうね。
うん、なんかこっちはあかんか、
ある種、生き別れの中、弟みたいなこと言われる。
ほんまですね。似てますね。うん、だから、待ちに待った人にはもう、来たって感じなんでしょうね。
あのだ毎度おなじみの、アメリカのね、あの一般の人がね、その反応をその自分撮りして、上げてましたけど、その発表が、これ、PV に流れたときに、最初ダックハントだったじゃないですか、
うん、
あのシルエットがバンジョ&カツーイやったのに、そうそうそう、出てきたらダックハントやって、うん、それを見たアメリカ人がめちゃめちゃショックを受けてバンジョじゃないのかみたいな感じで、来たと思ったら落胆させられたと思ったら、やっぱりバンジョ&カツーイやった言うて、もうヒャー言うて転げ回ってましたけどね。
おー、そんなに喜ぶんですね。
みたいですね、向こうで。
うん、僕は日本だとこのドラクエとこのバンジョーの差がちょっと面白くて。
ね、レア車ってすごいんですね、でもね。やっぱ任天堂としてはかなり話せない外注先なんですね。
うん。でしょうね。
ゴールデンアイ作ってるんですね。うん、
あ、そうそうそう。
うん。ねえ、いや、うん、すごいな。
これで5つのうち、これで3つ出たわけですよね。
そうですわ。で、これが、ドラゴンクエストが夏。
うん。
うん。うん、で、バンジョー&カズイが秋ということ。
うん。
でも多分、その、夏って言ってるのは、もう立て続けに、夏に、このダウンロードコンテンツが出まして、その後にこれが来ますよということなんですよ。というわけで次のニュースが、ドラゴンクエスト11、
うん、
S、
うん、
これの発売日が決まりましたよということで、
はい、
9月27日、
うん、
くしくもドラゴンクエスト5と同じ日ですね。まあ、関係ない
んですけど、
あれも92年の9月27日です。
お
う、まあ、関係ないんでしょうけど、
まあだいぶ情報も出てきましたね、 11S もね。
うん。
本当、追加が多いですね。相当違いますね。
うんですね。まあ、フルプライスですしね。
うん。
さらに、
うん。何？限定版も出すんでしょ？
うん。
うん。まあね、ボイスドラマ、ドラマ CD？ ちゃ
うわ。そう。
なんか、ボイスドラマみたいなのでしょ？
ああ、なんか、携帯が多かったですね、何携帯か。
うん。なんか、4、5時間かかるらしいですよ、全部聞くのに。
それはゲームに入れてから聞けるやつで、CD、別 CD じゃなくてですか？
CD じゃなくてダウンロード。
ダウンロードなんですよね、これ。
うん、DLC って言ってますね。
なるほど、
うん。
衣装とかもなんかありましたね。
8の主人公になれるとかね。まあ、とにかくおまけ盛りだくさんでないと、うん、やっぱりもう一本買おうかっていう気になってもらわないといけないですからね。
うんうん、だからプレステ版をやらなかった、 PS4 版をやらなかった僕とかケンタロウさんにとってはこれはもう待ち望んだ、
買いですわ、
うんうん、
乗れる、ちょっと特筆すべきは乗れるモンスターがまた増えましたよね、
うん、
スライムナイトに乗ってるんですよ、
うん、
スライムナイトないとどうしてんのかなと思ったらね、引きずり踊らされてるんですよ
ギリギリ捕まって
ます、ね、そうそうそう。ぶら下がってね。あろうことが、あれ気づきました？ナイトの盾と剣まで奪ってるんですよ。
あ、そうな
の、もう一回見てくださいね。さすが悪魔の子と呼ばれた子。
僕、ゴーレムの乗り方
いいですね。なんかあれいいですね。
うん、手のひらに乗るってい
う。なんか鉄人28号とかさ、
うん、
古いなまた、うん、そんな感じでありましたしね、
これはもうやったんですけど楽しみですね、うん、こんだけ加えられたらさすがに、
これはね、やっぱダウンロードではなくパッケージで欲しいです、さすがに。
僕は逆に今回ダウンロード版いきますね。
そうなんですか。
あのパッケージ版はもうプレス4版があるんで。
あんた言うてることも全然違うじゃないですか。
いや今回のダウンロードいこうかなと。
いずれ3年後ぐらいに買うんでしょ。
まあ、かもしれないですね。
あ、うん、いやデラックスの、あの夢のデラックス版やったっけ、なんか、
うん、
一番いいやつ、
う
んうん、あれはいろいろついてるみたいですよ、ピッチさん。
ダウンロードコンテンツとかもです、
もう全部ついてて、さらに何や電子メモみたいな
のついてる。冒険の書型電子メモがつく
らしい。うん、うん、おほほほ、
うん、それにこう牛乳何個みたいな注文書くわけです。
あ、なるほどなるほど。
ワンタッチで全部消えるっていうやつ。
うん、ただ
あれ僕なんかネットショッピングでなんか買ったら、うん、おまけにもらえましたっけ、ね、
あれ。あいさん、あいさん、そんなこと言うたらなかった。
ただでした。
もちろん安いもの、ものとしては安いんじゃないですか。
いやし使い道もなかったですけど、ね。う
ん、まあ、まあ、あピッチさんの場合ね、あの書いても自分の字が読まれへんとかいろいろあると思うんですけど、まあね、まあ冗談としてもまあドラクエイレブンね、まず。
うん、意外に早かったですね。
うん、まあそうですね。九、うん、月に集中してますよね、
まあ、
いろいろ、ね。
そうなんですよ。ここからまたご紹介するものもあるね、
う
ん。はい、
はい、
はい。そんなこんなで次、はい、マリオ関係、マリオ関係。ルイージマンション3、うん。うん。まあルイージマンションは面白いに決まってるわい。
まあそうですね。
他はワンしかちょっとやってないみたいなんですけど。まあ、2が評価高かったですね。2
はうちの息子の 3DS 買ったちょっと後に出たんですけど、
ええ、
ちょうどねこのお裾分けプレイってできたんですよね。あ、お裾分けプレイちゃうわ、うん、なんだ、友達とプレイするのに自分一人が持ってると友達にそのなんだ、あの簡易版を見ての、
うん、
その本体を機関にしてあのダウンロードしてもらって、で、みんなでこのルイージマンションをやれるみたいな。うん、で、そっから、お、これ面白いわ、つって、買ったのが4人いたんですよ。うちの息子ようやってる、ね。うん、そんなので、ね、覚えてるんですけど。あのね、これね、多分ね、多分っていうか間違いないと思うんですけど、VR キット。
うん。
任天堂、なんだっけ、任天堂ラボの。
うん。
当然、VR 対応でしょ、これ。
お二人はあれを買われたんですか？
何ですか？ VR？
VR
あ、さすがにないな。
手で持たな感じのが
そこ。
あ、でそこまで手を出してない、
うん
うん。
ただ、ルイージマンション3はね、もし VR だったら、いや、もう見てみたいなと思うのが、実は何年か前に、MX4D でしたっけ、映画の、映画館の。
うん、はいはいはい。
うん。IMAX シアターとかで言ってるやつね。うん。あれでゴーストバスターズを見たんですよ。
うん。うん。
まあ、あの感覚があるので、絶対に面白いに決まってると思います、これ。
ああ、そうですね。
そうでしょ。
うん。まあ、まさにこれがゴーストバスターズ、
ね。そうそうそう。面白いに決まってますの。
うん。
うん、なので、まあ、ルイージマンションは普通に売れると思います、これ。
うん、ね、年ない
ですね。年ない。はい。そして、まあ、任天堂、まあ、これ決まっ、あの、出すって言ってましたけども、夢を見る島の、
うん、
スイッチリメイク、ゼルダの伝説ですね、
うんうん。
が、9月。またこれも9月ですよ。
これ、20日じゃないですか、しかも。
うん。
ゼルダだからぶつけていいってことはないですよね。
わあ、1週間後にはドラクエ 10S ですからね。
うん、まあ時期が悪いですね。めっちゃやりたいけど、さすがに1週間前にはこれは手は出せないですよ。
あなた方まだこれで2本でしょ、うん、俺もっとあるんですよ。
うん、まあまあとにかく面白そうですね。
そうですよ。なんかうん、やっぱ前も言いましたけど、やっぱ画面のね、質がね、
うん、
なんですか、クレイアニメっていうんですか、 あのピングとかの、あの、質のね、粘土細工みたいな感じで、すごいよくできてる。
これな風に、あの、もともと夢を見る島がここまでできるんだったら、ほんと初代ゼルタとか、あの、トライフォースとかもこんな感じにしてほしいですね。
そうですね。
の期待もちょっと持てますね。
そうですね。
はい、次、聖剣3。聖剣ってやりました？お二人。
僕は2までですね。
僕はやったことないです。
2までだったら3でいいんじゃないの？
3はですね、ちょっとあの、もう大人になっとったから、ちょっとタイミング取れんかったんですよね。だから、やってないんですよ、
ね。ああ、そうだね。
ただ評価はバレたかったですし、値段も全然落ちんかったですね。
もう、聖剣伝説好きなこと好きですからね。
これがもう、全然フルリメイクでしたね。綺麗になってから。最近のゲームみたいになってましたね、ちゃんと。
はい。あとは、ウィッチャー3。まあ、これは他の機種でも出たやつですね。
はい。これがまあ、携帯で遊べるいうことはすごいですよね。あの、あれ出たんでしたっけ？あの、スカイリムももう出たんでしたよね。
出てます、出てます。
スカイリムでのウィッチャーも携帯ですごいですね。時代が。
実際では何ですか、この PS4 で出てたものっていうのとかが、しかもこれあのちょっとほら裏技使ってクラウドではなくて、これカートリッジ出るでしょ。だからどこまでスイッチで出れるやれるのかはちょっと見てみたいもんです正直。はい、続いて。
売れは売れたんですかね、そこそこ。そのスカイリムとかも、その客層が。
選択肢の一つっていう意味じゃないですか。
ね。
それこそ、アニさんとか俺みたいに、あの、PS 手出さない人って言ってたんです
か。ああ、そうですね。
はい、次、ファイアーエンブレム。新作、風化雪月。ファイアーエンブレムは俺、パスだな。
やりたいのはやりたいんですけど、なんかもうめんどくさそうな気がしてね。
いや、だいぶやりやすくなってきておるんですけど、なんか学園風になってましたよね。
そうですね。
でしたね。士官学校って感じでしたね。
だいぶちょっと雰囲気が、あの、中世がだいぶこう変わってきてるような感じがするんですけど。
あの、タイトルに漢字4文字を使ってるっていうのもね。なかなか、なんか、ちょっと雰囲気も違った感じがしますよね。
いや、まあでも、その、戦闘画面なんかは、ほんまに、そのままファイアーエンブレムを今風にしたって感じなんで、興味はすごくありますね。
まあこれは来月ですよ、7月。
これからまたこのキャラが、そのアプリ版とかにも登場したりして盛り上がるんだと思いますね。
そうですね。
あ、まさか4段のスマブラの参戦、こっからじゃねえだろうな。
いや、もうファイアーエンブレム出とるんで。
そうか。もういらない。もういらんか。
相当出とるんでいいんじゃないですか。
もう俺には区別がつかないですね。ロイとマルス、どう違うのぐらいの。そんなファイアーエンブレムのファンに怒られんな。まあいいです。
ロイとか。髪の毛が違いますから、それは大丈夫です。
そうか。はい。はい。で、バイオス5、6が、スイッチに登場ということで、かわいそうにバイオハザード3だけが出てないことになります、これで。
ああ、そうですね。
7もできるでしょ、今。
あ、7できるんですか？
7 が、その、クラウド版なんです
よ。クラウド版。
へ
ぇ月額で払うような感じなんです
か？そうそうそう。
あ、はいはいはい。
3ヶ月レンタルとかそんな感じでした。
違う、半年。半年2000円かなんかですよ。
へぇ、
ただまあこれもできる選択肢が増えたってことですね。
ま
あ5、6も好きだったんで。アイさんやるんでしたっけ、前は。
いや、やらないです。
まあしかも、5、6はまたね、ちょっとほら、例のゾンビものとは違うしね。 うん、4で完全にあのモデルチェンジしたものの流れを組むみたいな感じもある。
うん、
割り箸5、6は好きだったんで、おすすめしたいんですけどね。
はい、もう1で凝りました。
うん、はい。はい、須田剛一プレゼンツ、ノーモアヒーローズ3。
うん。
うん。2020年。
ノーモアは、そうですね。ニンテンドーと仲良くやってますね。
やってないっすね。俺、須田剛一さんの、感性は嫌いではないんですけど、やってないな。
はい。
うん、はい。あと、はい、コントラの最新作がまさかの発表。
コントラ。まさかですね。うん
うん、アニバーサリーコレクションも別で出るんですね。
ああ、かつてのファミコンとか、スーパーミコンで出るんですね。
うん。
うん、
近くドラキュラもそのこんな感じで出ましたよね。
ああ、そうですね。
アニバーサリーコレクションって言った
ら。うん、いいか、コナミ、ちょっと間違えんねん、お前らって感じです。
いや、あれについて僕は一言言いたいんですけど、あれは抱き合わせ販売じゃないかって思うんですよ。
うん。まあ、
全部は全部やりたくないじゃないですか。
そうなんですよ。
1個か2個でしょやりたいの、
うん、
あ1個か1個ずつ500円ぐらいで買わしてよって思うんですよ。
僕はあっちの方が嬉しいですね。
いやだから、うん、それが嬉しくて買いたい人もおるからあれで出したらいいと思うけど、
うん、
1個ずつもう売ってくれって思うんですよ。
例えばすでに出たグラディウスなんて俺グラディウス3とパロディウスできればいいっすもん。
うんそうなんですよ。大体そうやと思うんですよ、
うんいいからパロデュースだせよお前、うん、
ほぼ同じようなもんじゃないですか。
うん、
うん、その中でね全部くまなく遊ぶか言ったら多分1個2個やったら満足すると思うんですよね。
その辺やっぱコレクションする欲とまだ違うんですね。
だからコレクター用にねちょっと安くでパックにしましたっていうのは出せばいいと思うんですけど、うんうん、1個やりたいために全部買わなあかんっていうのはちょっとおかしいんちゃうかな
そう思いますね。
うん、うん
ドラキュラも同じです。
そうですね。
はい。待望のデモン X マキナ、はい、9月13日発売。ほら、また遡ってきやがった、こいつ。
うん、3週間連続じゃないですか。
うん。
こんなんできませんよ、さすがに。
でもこれ、源田さん1個言ってましたよね。
僕、やりたいです。やりたい上に追加情報でね、
はい、
この出来上がってるロボットをですね、まあほら、基本的に、改造しながら、ストーリーに従って、こう、進むっていう、ドンパチやるね。しかも今、ちょうど俺、なんですか、ガンダム作品、鉄血のオルフェンズ見たところなんですよ。こういうロボット戦したいんです。うん、したいんですよ。そして、その追加情報として、この、改造した機体あるじゃないですか。こいつを、ネットで対戦できるって言うんですよ。相手のロボットと。
うん。
バーチャロンじゃないですか、これで。
そうですね。
やりたいですよ、それ。
動かしの対戦
ですか？そうそう。
うん。
バーチャロンじゃないですか、本当に。
うん。まあ、まさにその辺の層のためには、うん、すごく待ち遠しい作品
なんで。そう、わかってるじゃないかっていうね。
うん、
アーマードコアとちょっと違ったその色使いというか。
そうですね。ちょっとアニメチックに見えるところがまたいいですね、
うんうん。またこれはこれでシリーズちょっと作っていくんでしょうからね、
うんうん。よりちょっとガンダム的に見えますよね。うんうん、
ので、ちょっとこれは期待してます。はい。
うん、
で、まさかのパンツァードラグーン。これ、待たれてたのこれ。
なんか、どのシリーズだろう。
やりました、これ。
僕、Xbox でちょびっとだけ。
うん、やったことないです。
これね、セガサターンの初期ですよね。うん、に出て、うん、やるもんがなくて買った覚えがあります。
あ、どうだったんですか？
ね、すごく新しいゲームな気はしたんですよ。ロックオンしながら。うん、でも、まあ、形の変わったスターフォックスだなっていうのが本音なところです。
用意はしませんでした。
あ、でもね、悪くなかったですよ。面白かったですよ。その、うん、ファンタジーのそのドラゴンと、あと、相手がなんか、鉄の戦団かなんかなんですよね。敵の、兵団みたいな感じの。 やつで、うん、なのでその戦艦を落とすとかあって、なかなかあの燃える展開ではあったんですけど、ストーリーは
結構シリーズも続いてましたね、うんうん、
ちょっと地味なあのファン層がいる形ですね、
うん、
はい、なかなか妙なものが出ますね今年もね、うん、はい、次これが言いたいの。はい。任天堂から、プラチナゲームズ最新作、アストラルチェイン。
うん。
これね、実はこの後に放送された、任天堂ストリーハウスってやつね。うん、プレイ動画を、体験版をしてもらいながらみたいなやつがあってて、見たんですけど、いや、面白そうっすよ、これ。
前もこの、2作品押してましたからね。デモンズエキスマニアと、
まずプラチナっていうのが一つと、うん、このなんか、機械兵みたいなやつがこうスタンドみたいになるんですけど、ちょうどあの、なんですか、手首から鎖みたいなやつがあったんですよね、
うん、
これである一定距離を離せない状態でこのレギオンっていう、そのいわゆるスタンドですわ、スタンドとか、うん、あのピチさん風に言うとペルソナですわ。
ああですね。
がこう、つかず離れずの状態で使うんですけど、あくまでアクションなので、このチェーンを使って敵をこう、がんじがらめにして、その後に殴りかかるとか。
いや、なんか雰囲気はもう好きな感じでゾクゾクしますね。
うん。
ニヤニヤしてしまいます。
うん。で、キャラクターが桂正和でしょ？
ええ。
うん。
うん、
8月30日なんですね。
そうなんですよ。
どうしたんですか？
本当ですよね。
畳みかけますね、うん。
で、ここまで一応紹介して、一応これの話をしたいんですけど、実はね、その、今、任天堂のその、なんですかね、オンラインサービス加入者に向けてなんですけど、
うん、
9980円で、
ああ、
ええ。どれでも2本いいよっていうサービスやってるんですね。
あれっていつまででしたっけ？
年内。
年内ですね。
うん。で、まあ、一応ね、任天堂タイトルのみっていう制約がかかってるんですよ。
うん、
で、現行の、例えば、初期作でいくと、例えば、ゼルダの伝説から始まって、マリオカートとか、マリオ、なんだっけ、マリオなんちっけ、
オデッセイ。
オデッセイね。とか、もう看板タイトルたるものが全て入ってるんですけど、もちろんスマブラ、スプラトゥーンも含めてね。で、このアストラルチェインとか、あと、マリオメーカーとかね、ニンテンドーが今後発売するだけにも続々追加していくってわけですよ。
うん、
うち一本これですもん。
なるほど。
うん、
僕も1本は決めとったんです。もう1本こう決めかねましたんで、
うん、
このああそうか、デモンズマキナはちゃうんですね。これは任天堂じゃない、う
ん、なんですね。なので、実質だから大体7000円から8000円しますよね1本、
うん、
日本で1万5000円から6000円するものが1万円で買えるよっていうことなんで、しっかりと SD カードの空きを作ってダウンロード版で買うというね。
うん、
うん。いう形で。まあ、オンラインサービス入ってる方なので、ぜひ、年間、2400円、
はい、
うん、払ったら、これ、入られるわけなんで、ファミコンのゲームもできますしね。ぜひやってくださいというステマでした。はい。
うん。
この下のマフィアのストラテジーゲーム、エンパイア・オブ・シン。これ、すごい楽しみなんですけど。
これ面白いんですかこれ。
うん、雰囲気がすごく好きなんです、この世界観が。
嘘、あなたが好きそうに見えないんだけどな。
ええー、そうです。LA ノワールとかなんかこういう感じの雰囲気で好きなんですよね。
あ、そうなんですか。
はい。これちょっと僕気になったんですよ。
アンタッチャブルとか見たことないでしょ、で
も。僕ね、これあれ、あれでした。あれ、ゴッドファーザーみたいな感じのイメージですね。
まあ、
うん、ゴッドファーザーイタリアやけど、こっち、アメリカですから。
まあ、
感じシカゴを書いてるよね。
これ、僕、ちょっと気になってますね。
はい、
アルカッポでも知らんくせにね。
そういう言葉いいんですよ。
はい。あとはですね、こまごまですね。
うん。あとは動物の森が伸びたんですね。
ああ。まあでも、まあこれも間違いなく売れますしね。
うん。
うん。熱盛らしいですよ。うん、通称。熱盛いいですよ。う
ん。ああ、人生50年。まあ、ビッサンには分からんけどね。あとなんか2の国がこっち出たりとか、
うん
うん、なんかまあいろいろありますよね。
そうですね、マイクラのハクスラみたいなのも出ますし、
うん、僕気になったのが、ボードゲームのカタン、
うんうん、出てましたね。
カタン好きなんですけど、
うん、
これスイッチでね、そのネット対戦とかできんやったらすごくやりたいんだけど、
これネット対戦できるでしょ、ボードゲームだったら。
ただね、ゲーム画面がどう見ても日本仕様じゃないんですよね。
20日発売って感じですよ。
うん、このままではできないと思うんですよ、なかなか。まあよっぽど詳しい人とやらんと、
うん、
うん、初めてやる人はこれでは多分ようわからへんと思うんですよ。
あ、
これ何に近いゲームなんですか。
何に近い、
モノポリーとかじゃない。
モノポリー
でもない
またちょっとちゃうけど、うん、うん、まあどっちか言ったらそうですね、サイコロ振っていろいろ集めて、うん、うん、っていう感じなんで、
うん、
うん、めちゃめちゃおもろいんですよ、ボードゲームとして。
へ、
うん、これがね対戦的にあったらこれ最高におもろいと思うんですけどね。
へ、
うん、
日本ローカライズされるなら俺もしてみたいな。昔から聞いたことあるんですよね、このカタンってね。
うん。
カタン。
いいですよ。世界3位の人と対戦したことありますよ。
へぇあと気になるのないかな。あのね、変なゲームなんですけど、これこの間のインディーワールドの方でも特集したんだな。マイフレンドペドロっていうのが、もう出るところなんですよね。
うん。
これ、なんかね、その銃を持ったその、主人公が、なんすか、空中飛びながら、両手拳銃を持って、右左に倒していくんですけど、どれだけかっこよく倒せたかみたいな。
うん、
変なゲームです、これ。バク転しながら、右左足元とか、なんか、ジャッキー・チェンが敵倒す時みたいな、アクションをしながら、やってくらしいんですけど、
うん。
うん、スコアが多分、どれだけかっこよくできたかみたいな、そういうところで、なんか判断されるらしくて、なんだこれと思いながら見てましたけど、ゲーム画面、動く写真見ると、めちゃくちゃなんか、なんだこれって思いながら面白そうに見えますよ。
うん、
ちょっと気になってます、
うん、
これ。だからね、まあ、対策がね、続々出るんですけど、
うん、
このね、割とそのインディー作品とかが、ニンテンドースイッチとかに出ることが多くなってきたので、すごく喜ばしいんです。
うん、
ました、手が出しやすい価格でね、2000円とかぐらいで出ると、すごくこう、セールも してくれやすいしね、これね。
うん、
インディーズじゃないんですけど、スクエアだからラストネムなんてもう急に出て急に発売になったじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
あれもびっくりでしたね。
うーん。
あれもよくできた RPG なんで、
うん、
また時間かかるじっくりタイプなんですけども、
うん、
ずっとプレステ3の発売ラインナップの中にずーっと何年もおるんですけど、一向に発売されずですね、
うん、
数年経っていきなりスイッチのポンともうその日の夜に発表します、あ発売しますって出たんでずっこけましたけどね。どんどん集まってますな、みんな。しかも安く、
はい、そんな
こと。マリオメーカー2ね、
うん、
僕こういう面を作っていくゲームってあんまり好きじゃないんで、
うん
うん、
ワンの時は全く見向きもしなかったんですけど、
うん、
いろいろ見てたら、遊ぶだけでもすごく面白そうなんですよね、これ。
だってもうダウンロードした無限にステージは、うん、あの投稿されてますから、
うん、いやそれ以外にもね
あの、
うん、
デフォであるでしょ、
対戦プレイ、そうそう対戦プレイがあってね、そうそう、それがすごく面白そうなんですよ、
うんうん
うんうん、これは意外とマリオの新作として買っても十分遊べそうな気がします、
ね、いやそうでしょうね、
うん、
あとねその結局それって何のためにさせるかというと、こんな面が作れますよっていうことの見本例みたいな部分で作ってるものもあるみたいですよね。
はいはい
はいはい、なので、実はその、すごく上手だなと思うのは、その、その、ニンテンドーラボとかもそうじゃないですか。その、うん、一応このキットをつけてこう作りますけど、本当はそこじゃないんですよ。プログラムの基本を覚えてほしいんですよ。みたいなところを、うん、教えるところっていうのがすごくうまくそのゲームからの導入で作られてるっていうのがあって、
うんうん、
ある種このなんですかマリオメーカーっていうのはそのエディットモードとは言えですよ、かなり自由度が効く、うん、なおかつひょっとしたら任天堂さんマリオってこれで作ってんじゃねって思うことぐらいじゃないですかその開発ツールの一端を我々に提供してくれてるとすら思ってるぐらいで、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういうふうなそのところから実はゲーム業界のプログラマー養成みたいな、
うん
うん、
ところにひょっとしたら一端を担ってるのかもしれないですよ、
うん
うんうん、あこうやってゲーム作るんだってね、子供がそれで興味持ったらそれはそれでいいじゃないですか、
うん
うん
ね
うん、面白いゲーム作るもんだなと思いますよね、
うん
うん、
まあ、その買って作って、ステージアップしたらいいじゃないですか。いやさがステージみたいな感じで。
いや、だから作るのは好きじゃないっていう
これでも、なんですか、他の人に作ってもらうこともできるんですよ。違ったっけな。
あ、まあまあ、そうですね。作ったやつは、作ってもらったやつはアップされたら遊べる
んで、うんねうんうん。なので、なかなか面白い遊び方ができそうなって思いますね。
うん、
もうこれ間もなく発売です、うん
はい
うん。とにかくね、ちょっとね、発売日固めすぎです、ニンテンドー。
まあ、消費税がね、上がりますんで、
確かに。
それまでに出したいっていうところもあるとは思いますけど。
なるほどね。はい。
うん、
そして、ムービーの最後に、とてつもない驚きを、一本。
うん。
うん。
なんと、ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルドの続編。
うん。
驚きました。
驚きましたね。
うん。
なんまあでも、ほんまにようできたゲームだったんで、
うん、
全く次新しいゲームを作るのはもったいないですよね。
うん。
あのシステムを活かして続編作るのは絶対正解ですよね。
あれですね、ほんとムジャラの仮面の、みたいな感じ、ちょっと怖々しくなってますね。
なんかホラーっぽく何か、
うんうん、
リンクとゼルダでなんか訪ねていくというか、うん、その探索していくみたいな様子でしたよね、
うん、
あれも同じシステム使ってちょっと変えてすごい面白い作品になったじゃないですか、
うん
うん、あの流れがちょっとあるような感じですね、
うん
うん、
今度は、
まあ、ちょっとこ怖すぎる感じはしましたけどね
まあね、アイさん怖いの嫌い
です。怖いの嫌いです。進みたくないです
よ。さっき敏感でしたけど怖い。
マリオの説明をするのに、怖くないゼルダって言ってましたからね。
そうそうそうそう。これ以上悪化せえへんやったら別に救わんでもいいわと思います、ね。
まあでもね、ムービーだけ見てても、ちょっとね、高々1分ぐらいだと思うんですけど、なんか、じゃあ前作からどうなるんでしょうねみたいな話もあったんですけど、なんか、ハイラル城浮いてましたよね。
ですね。
あと気になるのはね、この、まだ全然明確なところではないと思うんですけど、リンクとゼル、リンクとゼルダ姫だったじゃないですか。
うん。
あれ、コープモード。協力プレイなんじゃねってすら言われるんですよね。
そんな気はしますね。
うん。
うん。まあ、スイッチしながらかもしれないですけど、もしかしたら二人同時とかも。
二人同時でオープンワールドだったらすごいですよね。
ですよね。
まして、それが、誰か別のプレイヤーにしてもらう、いわゆる最近でいうお裾分けプレイですね。 あれ対応だったとしたらすごいですよ、これ。
うんですね。うん
なので、ちょっと、とにかく、これは、まあ、ただね、まだ出ないでしょ、これ。
いやー、そうですね。
まあ、その間に、やっぱ、夢を見る人とか、ああいうライトな感じなのも挟みつつなので、
うん。うん。なんか、音ゲーみたいなのも発表してませんでしたっけ？
なんか、あれはコラボレーションみたいですよ。でも、あれはあれで面白そうっすわ。
うん。ねえ。うん
ブレスオブザワイルドは期待です。
はい。
まあ来年のそれこそ E3 2020で何かまた発表があったら面白いもんですわ。
まあもうやる言ってますしね、うん。ただなんか人数は減ったみたいですね少し。
あそうですか。
来場者数は。うんうん、
まあなんでちょっとまとめになりますけど、うん、まあソニーがね。この後、もうちょっとした、自社だけでのまた発表っていうのをまた多分すると思うので、そこで、まあ、続報が来るのか。
うん。
あと、気になるのは、今回、任天堂が発表しなかった、その、待望の、そうそう、スイッチの新型ね、うん。新型のニュースなくても、こんだけ魅力的な発表のばっかりだったんで。
うん。あれ、ちょっと言っていいですか？うん、新型ね、廉価版とハイエンドモデルっていう話が出てるじゃないですか。その分け方は何なんかなと思って、うん、ただ単に画面が綺麗っていうだけやったらいいんですけど、うん、なんかその、なんやろ、取り外しができないと、ジョイコンがね、
うん、
とか、そんなんを言い出したら、取り外しをしないのが前提のゲームしか出せなくなるんじゃないですか。
いや、多分ね、あのね、うん、ジョイコンを別に買ったら、それは使えるんだよっていうのが多分答えだと思いますよ。
あどうかな、
携帯に特化したような感じになるような感じですか。
うんじゃあその低いスペックに合わせんと売れないと思うんですよ、うん、
多分ね俺思うんですけど、
うん、
低いスペックに合わせるっていうか今現状が 100% なんでないの。そこから下げることはないと思いますけど、うん、
そう言い方がちょっと悪いだけじゃないですか。ハイエンド言い方が良くないんですかね。
多分画面のサイズちっちゃく C の、
うん、
まあジョイコンは取れなく C のドックはつけないっていう形で2万円、俺は思ってるの。
そうですね。その簡易版とちゃんとした風のいう分け方
ですね。上はいいじゃないですか。上はちょっといいのが出せばいいじゃないですか。解像度が良くて。
うん。
まあであれです。本体だけで3万円。ドックつきません。あとあんた持ってるジョイコンとかプロコン使えやっていうような状態の。
それそのゲームを作る人からしたら解像度って2種類作らんとあかんのじゃないですか。
そうですね。そうなりますかね。
うん。となると安く済まそうと思ったら下のスペックに合わせると思うんですよ。
あのね。
上のスペックに合わせたら上しか買って
くれない。ちなみに言われてたのは、
うん、
どんなドックが出るのかねって実はスイッチ発売前に言われたことあるんですよ。
うん、
その携帯モードでやるものと実はその、うん、いわゆるハイデフコンバーターみたいなドックが出るって言われたんです最初。
うん。
したら結局そのまま映すだけだったんですよ結果。なのでそういうようなその少しその何綺麗にする機能をひょっとしたらドックに持たせるのかもしれないですねそれは。どういうふうにそのハイエンドっていうものが出てくるかは分かりません、ね。
うん。
うん。
まあ、任天堂のことなんで大丈夫だと思いますけど、うん、その2種類出してスペックに差をつけて、下のスペックのゲームしか作られないっていうようなことになったら、本末転倒かなって心配なんですよね。
まあ、若干前例ではないんですけど、
ニューニンテンドー。
そう、ニンテンドー 3DS が前例としてあって。
専用のソフトが。
まあ、一本や二本しか出てないですけどね。ゼノブレードでしたっけか。
失礼です。
うん。そんなのがあったはあったんですけど。
でしょ。
うん。
そのスペックどころか、ボタンを一つ足してしまったせいで、
うん。
うん。それがないとできないゲームって売れにくいじゃないですか。うん、だからそういう差はね、つけるべきではないと思うんですよね。
うん。
うん。新しいハードとして、もうそっちに切り替えますって言わんことには買い替えも進まんし。
うん。
うん。その辺が心配なんですよ、今回の。なかなか全貌が明らかにならない時点ではね。
うんうんうん。
うん。
ですね。まあその辺が、うん、まあ今度逆にね、東京ゲームショーでは任天堂出てこないですから。
うん。
うん、まあ、その途中でまたそういったのが突然任天堂してきますからね、この、あの、加害者は。うん。
うん、ですね。
ので、まあまあまあ、続報には楽しみ待ちながら、
うん、
ああ、まあ、我々にはドラゴンクエストがありますので、
うん。うん、
先週お送りした、ね、バージョン 4.5 も、ね、まあもなくですし、それを待ちながら今度は、うん、ドラクエ 11S と、あの、スマブラも待ちながらだとすぐだと思いますよ。バージョン5まで。うん。うん、そうこうしてると年末のまた、例えば、いろんな話聞こえてきたりとか、うん。なんか、先ほど予告したような積みゲーが、ね、続々出そうなところを崩しながら行くのか、ピーチさんはさらに積むのか、うん、
貯蓄ですよ、貯蓄。幸せ貯蓄です。
物の
家。スマホ持って歩かなあかんしね。
いろいろ忙しいんですよ。
いうことで、まあ、本当にゲームライフとして楽しんでいきましょうということで、今日は締めていきたいと思いますので、はい。
はい。
ありがとうございました。
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 ドラダチ。
はい、ありがとうございます。
おい。
まあ、特にありません。
PC エンジンミニもあれ E3 で発表でしたっけ？
ああ、はいはいはい。
あれは、お二方は興味が。
全くない。
いや、僕はこれまで、その、ネオジオとか、
はい、
あのプレステとか、まあ、プレステはまだ興味はあったけど買わなかったけど、
はい、
あのどっちか言ったらね、 PC エンジンっていうのは買いたくて買えなかったゲームなんで、
うん、
興味はあるんです
よ。アニさんはそうなんだ。
そうそうそう、
今までなんか一番興味がそそられるような感じですね。
うん、ありますあります。ただ今発表されてるタイトルは全く興味ないですけど
次あの追加はあれですよ、カトちゃんケンちゃんですよ。
加藤ちゃん、ケンちゃんもそんなに、や、まあ、やったことないんでやってみたいとは思うけど、僕のやりたいのはそれじゃないんですよね。
例えばなんですか。
うん、まあ、例えば、あれですよ、桃太郎伝説。
2ですね。うん、ああ、言ってましたね。
ハドソン案件はまあ安心かもしれないですね。あ、佐久間明さんがうんって言わんかもしれんけど。
若干、コナミなんで不安がってましたけどね。
あと、天外魔境と
か、ね。あ、天外魔境ね。
うん。うん、あ、だから、やりたくてもやれなかったゲームが結構あるんで。
あ、天外魔境ってそういえば俺、あれだな、確かにファミコン、スーパーファミコンの時に、
あ、
うん、
ですか。
なんかね、いや、あのね、その、羨ましかった思い出があります
。そうそうそうそう。うん、
声が出るってすげえなって。
うん。
そうですね。後からリメイクされたんですが、クソでしたからね。オリジナルが一番ですよ。
うん。だからその辺を出してくれんのか、出たとしても、ちゃんとやってくれんのやんな、コナミって感じですよ。
まあ一番のメインどころですからね。あとまでこう、あ、最後まで取ったんじゃないですかね。目玉として。
まあそうでしょうね。うん。
そんな PC エンジンのお話を聞きたい方は、先週の暴れラジオスさんをご参考いただきますと、しげち兄さんがですね、面白おかしく PC エンジンのね、歴史とハードのね、性能についてはちょっと、語っていただいてますし、今日は BGM をお借りしておりますので、こちら宣伝して今日はね、エンディングを迎えたいと思いますよ。
今日最初から最後までです。
はい。はい。いや、PC エンジン。俺、メガドライブミニの方全然興味ありますよね。
ああ、そうなんですよ。うん。ケンタさん、メガドライブ派でした、
ね。メガドライブ派でしたわ。
うん、ああメガドライブは僕は情報が全くなかったんで、やりたいゲームすら分かんないんですよね。う
ん。うん、よく入れたなっていうラインナップですよ、メガドライブ。
そこに本気出してますね、セガ。
うん、らしいですね。そのセガ、セガっ子たちはかなり湧いてますね、
うんうん。久々にハード出すんで、めっちゃ気が入ったんでしょうね。
これが財産の使い方だと思うようなね。ああいうところのラインナップ揃えてきましたね、うんうん。まあ、発売日に買うことはないな、俺は。はい。そんなこんなで。ね、皆さんのお好きなゲームライフを楽しんでいただければと思います。
はい。
はい。先週に続いて、次回予告でございます。はい。来週は、大変お待たせしました。青といえばスライムのご投稿の発表になりますので、あなたの好きな、ね、職業ストーリーはということで募集しておりましたが、まあ、どんな結果が訪れるのことやら、はい、いつものお便りメンバーでお送りしますので、
はい、
はい、来週もお待ちくださいませ。はい、よろしくお願いします。
はい。番組のお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになれば、オフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともにぜひドアラジオを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜配信です。
それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
市川とミルクと
兄でした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。Thank you.